テクニカルハブ第27回です。今回はあなたの知らない街シリーズ第3弾ということで、岡山を取り上げたいと思います。いや、僕にとっての岡山体験クラシック話があって、今まで聞いたことある人もいらっしゃると思うんですけど、ここでは初めてなのでフレッシュな感じで聞いてほしいんですけど、僕昔仕事で岡山に住んでて、ある日バスに乗って仕事から帰ってたら、前の席に座ってたアングロサクソン系の人が明らかに迷子になってて、携帯でバス間違えたみたいみたいなことを言ってて、もうそれを見かねて、いや、もしよかったら僕の車で送ってあげるわって声かけたんですよ。まあまあありがとうみたいな話になったんですけど、こっからちょっと謎の展開になって、そのアメリカ人青年、アメリカ人なんですけど、彼のさらにその前に座ってた、髪を細かく編み編みにした、なんとなく海外の文化が好きそうな女性が、なんか知らんけど、私も一緒に行ったるわみたいなことを言ってきて、結局僕の車にそのアメリカ人青年とその女性を乗せて彼の家に向かったんですよ。で、その道中でね、CD でジミヘンとか聞いて、ジミヘン最高みたいな話してたら、その女の人が、私は中森明菜が好きなんじゃって言い出して、すっごい勢いで熱唱し始めて、ちょっとね、おおみたいな。なんか狂気を感じるテンションやったんで、途中からそのアメリカ人青年が無言になって、すっごいペースでビール飲み始めたんですよ。で、1時間ぐらいかな、まあ、北上して、ちょっとした住宅街みたいなところに着いたら、その青年がね、ああ、もうこの辺この辺、ありがとう、家の前まで混んでええから、みたいなこと言って、車降りてダッシュで走り去っていったんですね。問題はその後ですよね。帰りしはその女性と二人になるじゃないですか。二人で帰ってたら、その女性がね、いや、あんたほんまええ人じゃな、って。実はうち、明智光秀の娘の生まれ変わりなんじゃ、って言い出して。で、ええー、みたいな。で、うちの旦那はめっちゃ腕のええ彫師なんじゃ。とりあえずうちでお茶でも飲んで帰ったらええが、みたいな話になって。いや、まあ、全然悪い人じゃないんやろうけど、すごいブルったっていう体験をしまして。で、これがね、その岡山の実像の何かを表しているのか、イレギュラーなものなのか、実際のところどうなのか、ちょっといろいろ話を伺ってみたいと思います。じゃあ行きます。というわけで、今回あなたの知らない街シリーズ第3弾岡山についてなんですけど、私滝のお相手していただくのは、まず犬丸さんです。
はい、こんばんは、犬丸でございます。はい、
そしてもうお一方いまして、山田さんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
犬丸さんと山田さんのご関係は何なんでしょうか。
まあ、あの、まあ、いわゆるパートナーというやつ。はい、あの、婚姻関係にあるということでございます。
はい、法律上そうなっています。
はい、法律上。
法律上ね、そうですね。
はい、
僕はね、犬丸さんから、あの、山さんが岡山ご出身やっていうのは聞いてて、で、もうね、好奇心ですよね。好奇心からもうどうしても話を聞きたいと。
いや、いやいや、そんな、そこまで。
好奇心の化け物ですよ。
何すいません、私、岡山出身なんですけど、
はい、
10年ぐらいしか実は住んでなくて。
いや、全然大丈夫ですよ。
はい、なんで、ちょっとこう、
はい、
ちょっと昭和の頃の岡山みたいな。
はい、でも、いいんちゃいます？やっぱそれがこう。
はい、
ま
あ、ですけれども、はい、あ、先ほどあの、
はい、
お話しされた、その、
はい、
岡山の強烈体験。はいですけれども、はい、それは多分岡山の中でも多分珍しい種類のどちらかというとタイプの方なんじゃないかなというふうに思います。
そうですか。
岡山割と結構保守的っていうか。そうですね、一般的には岡山すごく気候がいいんですね。
いいです、いいです。はい、そうですね、
天気はいいし、台風も来ないし、はい、地震もないし。
そうですね、
だからこう他人もう助け合う文化がないんで、冷たいっていうふうに言われてるんで、
なん
か、
面白い
な。で、先ほどのお話を聞くと、逆じゃないですか。
はい
はい、助けるっていうか、なんか、 まあ、助けてるの
か助けるのかどうか微妙なんですけどね。
わからないですけど、そんな中、でも、すごくいい話だなって思いました。はい。
ね、女性って、ちょっと喋りながら、ちょっと頭によぎったのは、はい、割と、なんちゅうですかね、エクストリームな人、メディアに出てたりするじゃないですか。
ああ、そうですね。勃起協定の人とか。勃起
協定の人とか、あとは僕はやっぱ末井明さんのお母さん知ってますよ。
なんか自殺されて。
あ、そうそうそう。
ダイナマイトで自殺された方とか、そうですね。
なんかね、そんなイメージがすごい。岡山の女性のイメージがそんな感じになっちゃったんですけど。山田さんはどうですか？
あ、全然そんなことはないですね。はい。いたって穏やかな。
さんもそう思いますか？
あ、まあ、そうだと思いますよ。おそらく。
おそらく。
ね、すごいな、
うん。
なんか、岡山ってすごい不思議やなと、こう、振り返ってたら思って、
うん、
実はサブカル要素ってすごいあるじゃないですか。
あ、そうですね。
あると思うんですよ。
古くは竹久夢二からみたいな感じ。
あ、そうそうそうそうそうそう。本当に、
うん。
あとね、倉敷の美観地区とかも、
あ、そうですね、
結構ね、
割と、うん、なんか変な古本屋とか、
ああ、虫万歩書店。
いや、虫書房でしたっけ、なんか。
あ、虫書房。
虫書房、
ね。
あ、知らないですね。
美観地区のちょっと一本外れたところになんか不思議な古本屋があって。
そうなんですね。
そうですね。なんか、固形の本とかいっぱい。
ああ、そうそう。なんか、店主が固形のマニアかなんかしくて。なんかね、ちょっと変わった立て住まいなんですよね。
面白い。すごい行きたくなりますね。
そうですね。ぜひ、美観地区なんで、場所は行きやすいんで、
は
い。
そうですよね。
うん。倉敷の歩いてすぐなんで。そうですね。あと、まあ、倉敷だったら、大原美術館とかもありますし。
あるし、ね。
うん、
そして、まあ、古くはというと、バンとか岡山発祥の地じゃないですか。
はいはいはい。
ああ、あれ、
うん、バンって
VAN。
VAN。の、はい。で、あと、デニムの生産地とかやし。
デニムもそうですね。
これってでも、すごい、何なんでしょうね。
なんか、ちょっとこう、
ね、おしゃれ聖地としても、全然こう、成立してもおかしくないのになって思うんですけど。
そういう、こう、デニムの聖地みたいな感じで、なんかこう、オーダーメイドのデニムとかを作りに、結構遠くからね、人がいらっしゃってくれて、まあ、私、岡山でも倉敷の出身なんで、
はい、そうなんですね。
倉敷なんで、そこも、なんか、まあ、非常にありがたいなと、来ていただいて。
そうなんですね。
でも私子供の頃そこまでデニムどっちかというと学生服
あ
が岡山多いんでは
いはいはいはいはい
そういうそうですねまあでもなんかやっぱ岡山ってちょっと一般的に地味なイメージがあるんじゃないですか、はい、なんか
あるんですよイメージとしてはあるんですけど
なんか名前も丘っていう感じって山っていう感じなんか個性が感じられないじゃないですかなんか
あそう
なんか丘ってなんか福岡とかもう丘ついてるし、まあ、山もなんか岡山とか山形とかあって、こう、はい、あんま独自性が感じられないっていうか、名前からしてちょっと地味な感じがするんで、ちょっとでもこう、独自のなんかおしゃれ感を出そうっていう、こう、努力が感じられるなっていうふうに、はい。
あれですね、山さん面白いですね。いいですね、面白いです。
いい、そんな、岡山のおかげです、それは。
そう
ですね。
いやそのイメージの地味さはちょっと僕もやっぱ思うんですよ。ちょっと失礼ながら思うんですけど。
ほぼ岡山県って四角なんですよ。地図
で。はいはいはいはい。そうですね。
もう地味な感じがするんですね。
やっぱね、リアス式海岸とか欲しいですよね。
なんかリアス式海岸とか、千葉県とかってもう千葉の形でチーバ君っていうキャラがいるぐらい、
はいはいはい、
形が際立ってるのに、
なるほど。
岡山ってあんま四角みたいな。とかなんか群馬の人だったら絶対鳥が飛んでるなんとかとか言うんですけど、
はいはい、
そういうのもないし、みたいな。
面白いなぁ。倉敷ですか。
倉敷です。はい。
まあ、兵庫県はそうなんですけど、はい、兵庫県ってでかくて、うん、北と南やったら明らかに文化が違うし、言葉も違うんですよ。で、うん、あと、 例えば僕は姫路ですけど、神戸の人からしたら、姫路なんかと一緒にしてほしくないわ、みたいなのが、おそらくあるでしょうし、あります絶対ありますよ、
ね。そうです。でも、私も海側なんで、やっぱ津山とかよくわからないし、なんかあんま行ったことないですよ、
はい、あ、そうなんですね。
はい。ですね。やっぱ言葉とかも違うみたいな。
違いますよね。
ね、どっちかっていうと、倉敷だったら瀬戸大橋とか、はい、香川とかの方がなんか近い感じが。
そうなんですね。
ですね。なんかどっちかっていうと、瀬戸大橋と繋がってるしみたいな。
なるほどな。
うん、
テレビ局、
そう、
香川県と岡山県は一緒なんですよ、ね、
一緒なんで。
そうでしたっけ。
そうなんです。岡山って結構昔からテレ東が見れるっていうか。子供の頃からも
う、そうやわ、
テレビがすごい充実してて、
そうやわ、はい、
テレ東系もテレビ瀬戸内で見れるみたいなのがあって、はい、で岡山
そうですよ、
地方のその天気予報だったら、
はい、
岡山とこう香川が一緒にこう地図で出てくるんですよ。
そうなんですね。
だから香川がすごいなんか友達みたいな、常に一緒にいる友達みたいな、こう
面白いなこれでも面白いですね。香川と岡山の関係性すごい面白いじゃないですか。政治的なつながりとかも感じずにはおれないですね。
ただまあ、岡山って中国地方じゃないですか。ただなんか
中国地方ですね。
やたら瀬戸内って言うんですよね。で、瀬戸内だってなんかこう、瀬戸内海で、
あ、まあ、
なんか中国地方の岡山なのか、瀬戸内の岡山なのか、どっちなんだろうなっていうふうによく思います。関係ない僕としては。
なるほどな。
倉敷は完全に瀬戸内側、海があるし、岡山県民で海っていうとこう瀬戸内海なんですね、やっぱり、
はいはいはい
で。海っていうのはこう、はい、なんていうの、向こうにこう四国とかこう島が見えるみたいなイメージなんですよ。
はいはい、
で、一般的な海のイメージって他の県だったらずっとこう地平線、水平線か、水平線が続いてるみたいな。
違いますね。
海で捉えるイメージが違うみたいな。
違うな。
ですね。
面白いな。いや、実はね、この前の回で、ジミー・ソウルさんと、あなたの知らない香川話をしたんですけど、で、話のテーマは、祭りをテーマに話をしたんですよ。で、瀬戸内海の一円って、秋祭りがすごいあって、香川は秋祭りあります。姫路のこの辺もあります。あとは、昔の港があったところにすごいその文化があって、岸和田も同じような祭りなんですよ。形態は違うんですけど。で、それで行くと、岡山って、そういうなんか、やばい祭りってないですよね。
あ、裸祭りがあります
ね。あ、裸祭り
裸祭りあります。
すごい気になりますね。それは何か、重たいものを運んだりするんですか？
いや、私もポスターでしか見てないんですけど、なんか、で、それで、
はい、
なんだそれは、みたいな。岡山は裸祭りってあるちょっと調べてみてください。
そうなんや、
はい。ぐらいですね。
あと面白いな。裸祭り、岡山。
お祭り人間じゃないんで。
最大寺か。
最大寺、最大寺。そうそうそう。
はいはいはいはいはいはい、はい。
私が500年以上続く天下の奇祭って書いてある。
大体ね、どこの祭りも奇祭って言いますよね。祭りって全部奇祭なんちゃうみたいな。
あ、冬にやるんだ、しかも。窓から投下される2本の、神牛を振って、はいはい、約1万人の回しを進めた裸の男たちが激しい争奪戦を繰り広げます。書いてますね。
面白いな
ぁ。1万人ってすごいですね。
やばいですね。
うん。
なんかもう。いや、
確かになんか、ホームページに載ってる写真見たら、なんか。
やばいですね。
やばいです。地獄みたいな感じ。
ベルセルクの食みたいになってますよね。
あ、そうそうそう。
なんかこれ、この時期になったら、こう、駅とかにでっかい筆みたいので、裸祭りみたいな、ドーンみたいなポスターがあって、こう、なんじゃこりゃみたいな。
けど、1万人いるってことはさ、うん、ほら、例えば、岡山市なのかな？岡山市だったとしたら、80万人ぐらいでしょ？
多分。
人口。うん、80人に1人がこれに参加してると考えると。
これ男性が多分あれだから。
あ、なるほど、なるほどな。
40人に1人ぐらいは。
プラスに1人ぐらいの。
恐ろしい。
いいですね。いいですね。
すごいな。
いや、面白いな。でもやっぱちょっと微妙に祭りの形態が違うのが面白いな。いや、聞いてみるといろいろこう面白いですね。
岡山市ですね、やっぱり。岡山市だから、やっぱ海の方だ。
そう
ですね。
まあ、 あ、吉井川の方か。あ、そうか、あっちの方の。
見に行ったこととかない？
まあ、ないです。
あ、そうなん
だ。ないです。でもあれは見るよりも参加した方が楽しいような。
あ、そう。それね、ジミーさんともその話をしてたんですよ。
あ、そうなんですね。
祭りはやっぱね、参加してなんぼやな、みたいな。参加しないとやっぱ食感を得られないかもしれないですね。
けど参加してひどい目に遭ってたわけでしょ。ずっと。
そうそうそうです。でもね、でもね、その祭りに関わる政治的な部分が嫌なんですよ。いざ、ね、中に入ると楽しいんですけどね。実はね、はい、そうなんですよ。
なるほど。
岡山不思議やな。岡山不思議スポットといえば、僕、岡山住んでた時に、花栗塚とか行きましたけどね。知ってます？花栗塚。
知らないです。はい。
牛の鼻輪。
鼻輪。
牛を屠殺した後に残った鼻輪を集めてる塚があるんですよ。
え、それどの辺ですか、岡山の。
どの辺やったっけな、若干北の方やったような気がします。
ああ、やっぱ。
北か。あ、いいですね。なんかね、北と南のね。
違いが。
岡山市北区吉備津。
ああ、吉備津の方なんですね。
吉備津神社とか。
吉備津神社とかのある方の吉備津で。あたり北、私もっと津山とかもっと北の方かと思いました。
津山の方がなんかやばいイメージあります。
こうね、あの有名な事件があります
し。ありますしね。
はい。ですね。あと、
はい、
あんまり有名じゃない、ウランが取れてたとこがあったの、昔。
え？
人形峠っていう。
はい。
で、なんか、それだけでちょっとやばい感じするじゃないですか、はい、気に入
って。すごい幻想が生まれますね。
ですね。だから、うん。
はい。
なんか、私なんか子供の時、なぜか行った記憶があって。
へ、は、ぇ、い
みたいな。
岡山、面白いな。
ウランって、そのウランが飛べるって、ウランの、なんていうか、鉱山があったっ。
鉱山があって、
はい。
撮ってたらしいです。私も詳しくは知らないんですけど。
それは何にも活用されなかったんですか？
いや、全然知らないです
。面白いですね。
うん。
すごい。ウラン撮れる。
ウランが撮れてたらしいですよ、昔。はい。
ウランが取れるにしてはなんかやっぱちょっとなんでしょうね。ちょっと地味な。もっとウランを押してもいいかもしれないですね。
ウラン祭りとか。
ウラン祭りね。山上達彦の光る風みたいな感じがしますよね。
そう
謎の、まさに奇祭みたいな感じで。僕の岡山のイメージはやっぱおしゃれなイメージがすごい思い返してたら出てきてて、岡山おしゃれやと思いません？
誰だとは思いません。あ、なんかこう、最近頑張ってる感じはするんですよ、はい、一生懸命こう。
ああ
、
そうなんですね。
うん。
しぼり公園もなくして。
しぼり公園もなくして。
しぼり公園はある方が良かったですか？
しぼり公園は、まあ。
そんな悩むほど。
いや、行ったことはあって。うん、駅前にああいう広いね、公園とかあるのはいいなと思うんですけど、はい、普通に、しぼりじゃなくて。
じゃないですよね。これは公園なんですか？
公園、なんか、そのデンマークがなんか、公園をモデルにしたテーマパークだから、一応公園。
そう、そう。テーマパークじゃないですか？
テーマパーク、あ、テーマパークです。テーマパークだけど、名前は公園。
あんな駅前にテーマパークあるってすごいですよね、よく考えたら、ね。
すごい、駅前テーマパークで。
ねえ。
ディズニーランドかチボリかっていう。
やっぱいいですね。岡山いいですね。いや、岡山おしゃれな印象すごいあるんです。
でも桃太郎みたいな、なんか桃太郎って時点でおしゃれじゃないじゃん、岡山
って。確かに押すところを間違えてるかもしれないですね。そこじゃ桃太郎じゃないかもしれへんな、
はい、うん、でも、ね、桃太郎ってね、あんまりこうおしゃれになりようがないんで、こうフルーツとかでちょっとおしゃれにするみたいな。こう岡山で結構桃とか、あとマスカット。マスカットはもうその時点でオシャレ度結構高いじゃないですか。
はい、やっぱね、山田さんが面白いですね。いいですね。すごいいいですね。
そういうこう、なんかフルーツとかでちょっと映えみたいな、なんかそういうのはちょっと狙ってる感が。
あ、
オシャレの定義が人それぞれちょっと違いすぎて。
日本のエーゲ海とかあるじゃないですか。
あ、そうです。牛窓ですね。
はい。牛窓とか普通にいいですよね。
普通に綺麗なとこです
よね。綺麗ですよね。
でも、うん、まあ、綺麗なんですけど、
はい。
一気かいっていう感じが。
いや、まあね、それを言うと、ね。
自分的にね。うん。
それを言うとね。
そうですね。
しっくいな
ぁ。あの、4年ぐらい前かな、に、あの、うちの、あの、社員旅行で、はい、あの、幹事を僕がやることになって、で、まあ、予算もそんなないし、
はいはい、
日にちも一泊とかしかできなくて、
ど
う
はい。
もう面倒いから、はい、岡山にしようっつってまあ何度も行ってるし、ね、
はいはい、
だからそれで行った記憶があります。いやでそれでなんかその、はい、まあ、一応何コースかこう分けて、はい、コースを作るわけですよ。それが意外とコースを作るのがここがないっつうか
ああ
なんかその
近いな。
そうなんですよ。だからその一つはもうそのジーンズストリートってその倉敷からちょっと行ったところにあるそのまあ、はい、何度こうしゃそのまあ、ジーンズとかやってるところ、
はいはい、
みたいなこと、うん、もう一つはなんか日比地の歴史を散策するみたいなことを適当に言って、だなんか意外と見どころがないなっていうのはあの
確かに、ま
あ、あの美観地区はね当然あるんですけど、
はいはいはい、
それが観光ってなると難しいなって
思
い
ました
。岡山城とかもあるけど、
ああ
見て
ほんまや
終わっちゃうしみたいな素直な
ほんまや、あの庭園の名前がど忘れしちゃいました。
後楽園です。
後楽園、
東京にも後楽園あるじゃないですか、
はい、
あの東京ドームとか、
はいはいはいはい、
でなんかね東京の人が後楽園後楽園って言ってなんで岡山の話してんだろうみたいな。
ああいいですね。
ありますね、なんか、
はいはい、
後楽園って岡山でしょみたいな。
ああいいですね、いいですね
あとなんか倉敷あ、まあただあのジーンズストリートは意外とあのそこそこ見られる見心地はあります、
ね、
うん、ビッグジョンってあの、
はいはいはい、
あるじゃないですか。
ありますね。
なんかそこはジーンズの博物館みたいなのやってて、でなんかそのそれは結構面白かったですね、作り方とか、昔そのアメリカでどこにあのあれされたかとか、
はいはい、
に渡ってきてこういう風にそれがその受難されてったかみたいなのとかが、その当時なんかもちゃんと揃った形でやってて、
そうなんですね。割となんか後付け感があるじゃないですか。
そうそうそうそう、あるあるあるあるある、すげえ。
そうなんですね。まあちゃんとしてると面白いですよね。
そうですね。まあちゃんと見せられるような形で整備はしてましたね。そこ
なるほどなるほど、面白いな。
よかったですね。うん、そうそう。だからそういうのに興味ある人は、まあ、行ったらいいかなっていう気はするけど、うん、
はいはい、
ないと言っても多分全然そうなんですけどね。うん。
山さんがね、その、倉敷の人が見た津山館みたいな話はされたじゃないですか。岡山市の中心ってどんなんなんですか？
岡山市の中心、倉敷から。
結構そこも割と文化としては違うじゃ
ないですか。そうですね。倉敷と岡山だって、
はい、
なんかよく一般的には仲が悪いとか、なんか倉敷はちょっと機関地区あるし、
はいはいはいはい、
瀬戸大橋とかもあるし、うちらちょっと観光地だしみたいな、ちょっとそういう意識があるんですよ。で、倉敷の方がちょっと知名度高いんじゃないみたいな、そういう
ちょっ
と知名度の高さみたいなのちょっと感じますね。なんか岡山出身ですっていうんじゃなくて、倉敷出身ですみたいな感じで。
ああ
、わかります。
はいはい、かね、分かります。
神奈川県の方もなんか横浜出身ですとか、
ああ、
言うじゃないですかね。
はいはいはい。ありますね。神戸出身ですみたいな感じで。
そういうちょっとこう、向こうに、の方がちょっと地の中心だけど、倉敷は倉敷でちょっと独自でいいとこあるのよみたいな、そういう感じはしますね。
いいですね。いやだから一言に、まあまあ、どの県もそうなんでしょうけどね。
うん、
いや、面白いなぁ。いや、あとあれや、僕、岡山住んでた時に、それ、今はネットでそういうのを言われるようになってますけど、僕はもう当時岡山住んでた時から思ってたんですけど、岡山の車ってほんまにウインカー出さないですよね。
そうですね、なんか、有名なのは道路にでっかく、あいずって書かれてて、ちゃんと、
はい、
出しなさいみたいな。
そんなんありましたっけ？そうなんや。
有名なのがこう用水路に柵がないんで、それをこう避けるのに必死でウインカー出してる暇ない。は
い、いやそういうことじゃないと思います。あと岡山道路ってめっちゃ車線多いですよね。
あ、道路は広いと。
広いですよね。うん、
はい、はい、広いですね、すごい。でも一歩入るともうめっちゃ狭くて、用水路に柵がなくて。
そうなんやな。
怖い
いや、絶対それとウインカーは関係ないですよ。
岡山の人にとっては用水路に柵がないのが普通だから、他県から来た人がそれを発見したんですね。用水路に柵ないなみたいな、アメリカ大陸の発見じゃないですけど、なんかそう現地にいる人は気づかずに用水路にこう柵がないのが普通だと思ってたみたいな、
面白い、いろいろありますね。
いやだから、あ、違う、道か道だ、そうだ、道で三日出さないですよね、
出さないです、はい、うん、出さへんし車線が多いから、普通に車線通りに行ったらすっごい迂回せなダメやから、逆走する車とかも普通にいましたけど、ね、自由
自由ですね、自由、やっぱマイペースな方が多いんでしょうね。
面白い、これも面白いですね、
うん、非常に面白いとこだと、
面白いと思いますよ。
ありがとうございます、
は
い、
まあ、あとサワラをねやたら食うのは何だろうなっていつも思います、
ね、そうですね、あの、うん、お魚の、
あ、そうなんですか、
サワラを、うん、岡山県民すごいサワラ好きなんですよ。
そうなんですね。
なんか岡山のから行くとサワラコーナーがやたら充実してて、はい、シャキ1列、
は
い、2列みたいな。
え、そうなんや。
サワラ多い。
面白い、面白い。
なんか岡山県民がすごいサワラを食べ尽くしてるみたいな、はい、なんかそういう、で、結構、やっぱ瀬戸内でいっぱいサワラ取れたみたいなんですよ。で、だんだんなくなってきて、なんか最近、割と岡山スーパー行くと、こう長崎のサワラが売ってたりとか。
へ、え、ぇ、ー、消費量がすごいんですね。
すごい、サワラの刺身とかも結構多いし、
サワラの刺身、
うん、
食べたことないかもしれない。
岡山だったら普通にスーパーにハイレベルで普通にあるんで。
やっぱね、そう、自分の普段行かない町に行った時はスーパーに行くのが一番面白いっていうのは言いますよね。
そうですね、なんかこう、ね、地元のメーカーみたいのとかありますし、
そうですね、
うん、
だお土産を買うのはスーパーが一番みたいな言ったりしますよね。
確かにね、なんかちょっと岡山だったらやっぱカバヤとおはようがちょっと頑張ってたりとかするんですよ。あのカバヤの菓子メーカー、
はい、
あれジューシー、
はいはいはいはい、岡山なんですか、
はい、
へえ、
あとおはようですね、プリンとか、
はいはいはいはい、へえ、結
構岡山だったら牛乳はおはよう牛乳っていうのがやっぱ一番メジャーっていうか、
は
い、
ですね、あ、それは結構やっぱ地方差ありそうやな。
ありますね、牛乳とかって結構
地元の面白い。
え、けどさ、その、そんなになんか、いや、わかんないですけど、九州の場合だと、熊本県がやっぱりすごくこう、熊本と宮崎と鹿児島って、あの、酪農とか畜産とかが盛ん
な、うん、
牛乳は結構その、熊本の牛乳が多いんですよ、
は
い
は
い。なんかそんな感じで、なんかその周辺県でやったりしないの？
いや、岡山はおはようか。
あ、そうなんだ。
多分おはようがなんか多い気がするみたいな。
そうなんだ。
うん。さあ、いいですね。岡山、もうちょっとこう、おしゃれ推しになってほしいな。おしゃれやと思うんで。
あ、ありがとうございます。なんか、ほんまにおしゃれになってほしいですね。
おしゃれになってほしいですよ。
みたいな。
おしゃれ要素はすごいあるんやけどな。
どの辺がおしゃれ要素あると思われますか？
僕が住んでた時は、あの、はい、ラビットって知ってます？昔のスクーター。
ちょっとわからないですが、はい、ラビット。
ラビットの専門店とかあったんですよね、岡山。
じゃあ結構そういう個人で頑張ってるお店がある。
はい、なんか昔のね、そういう こだわりの、
あ、かっこいい、かっこいい、かわいい、
ランブレッタみたいな感じのやつ、
ね、あ、そうそうそうそうなんですよ、専門店とかあったり、で僕が岡山に住んでた時に行ってた洋服屋さんはもうなんかすごいお店で、うん、まあ、文化としての服の楽しみ方みたいなのをすごい言ってくれる方やって、うん、まあ、その人の影響はすごいなんやかんやであるかなと思ったりもするんで、
う
ん、なんかね、そういう人言い張るんでね、
結構なんか岡山は結構自分を卑下するっていうか、まあ、あんまりこう、いや、田舎だしみたいな、なんもないしみたいな、ちょっと言いがちなん
でしょうか、いやいやいや、
気を持って個性をアピールして欲しいですね、
欲しいですね。その倉敷から外に出た時に、あれ、こんなに違いがあるやんみたいなこととか感じたことあります？
まず天気が悪いって、よく岡山の人と言ってもらうと、 天気悪いなみたいな、雨多いなみたいな、はまず
あります。すごいなそれ。どんだけ晴れてんねん。
やっぱなんか雨が基本少ないのかな、なんか風とかまんま吹かない気がするし、で、岡山から千葉に引っ越したんで、
はい、
千葉って風は強いし、はい、雨は多いし、はい、
だいぶ関東側ですよねそれ。
あと夜もすぐに暗くなっちゃうし、はい、みたいな、やっぱね、西の方から東の方行くとやっぱ思うといいんですけど、
は
い、
ああそうなんですね、
うん、
へえ、
4時とかくらいでもう薄暗いからもう、
へえ、
なんかもう気分がもう暗くなるっていうかそれで、
へえ、初めその千葉に行かれた時、あの喋り方が違うみたいなのになりました。
そうですね、喋り方とかも岡山の人ってあんまり自分が方言っていうイメージがないっぽいんですよ。なんか、なんとなくなんですけど、なんか関西っていうか大阪の方は大阪弁みたいな、なんかね、お笑いの人とか、あんまそこまで岡山の人って、岡山は表彰行こうに近い系みたいに思ってる、は
い、ああ、いいですね。
があるんですけど、あんまでも、やっぱちょっとイントネーションとかちょっと違ったりとか。
うん、違いますね。
はい、でちょっとこう、いやそこ違うとか、ちょっと通じないところとかがあったりとか、あ、私はやっぱり岡山弁だったんだみたいな。
ああ標準語ではなかった。
そういう早くしなさいっていう柔らかい言い方が早うしねえって言うんですけど、
ああ
それは特に倉敷だったら言うんですけれども、まあ、
はいはい、
早くしねって言ってるみたいだから。それはさすがに言わないですけど、うん、なんかやっぱりありますね、岡山ね。あと、岡山県に行って思ったことは、あの、学生服が、あの、岡山、はい、私学生の時に引っ越したんで、あの、小学校からもずっとみんな制服なんですよ。
お、なんで、これはなんかこう、癒着を感じますね。
そうで、制服じゃなかったんで、やっぱ千葉引っ越した。
はいはいはいはい、はい。
やっぱ違うなっていう、こう、
あ、
そこにすごい都会味を感じましたね、どちらかというと。
いやでもね、それはね、岡山がだいぶ特殊ちゃいます。
そうそうなんですよね、なんか制服のところの小学校の方が、はい、まあ、全国的に見たら少ないですよね。
少ないと思います
よね。だからなんか、
はい、
小学校の制服がみたいなこと言ったら、あれ小学校私立だったのみたいな、そういう、
ああいや思われそうですね。
ですよね。だからでもまあ今から見れば単なるこう癒着的な。でもなんか小学校の制服すごい可愛いですよ、やっぱり。
うん、
ね。うん、なんかすごい本当に可愛かったですね、小学校の制服で。制服のデザイン微妙に違ったりとかして、なんかそことかもすごいよく考えられてるっていうか、別に市で統一して大量生産して、なんかリボンだけとか変えればいいじゃんとかちょっと思ったりしたんですけど、なんかそういうのもいろいろね、違ったりとかして、こう、その辺はやっぱ岡山おしゃれなところではないんでしょうか。
ね、それはね、岡山のね、ちょっと闇の
部分な気がします
ね。闇はい、あの、文科省にこう食い込む、エッセ的な空気を感じずにはおれないんですけど。学校利権感がすごいんですけど。
学校利権。あと、岡山だと、学校の名簿が生年月日の順なんですよ。はい、あの、
え
?1 月生まれの子が一番最初で、3月生まれの子が最後だったんですけど。
はい、それはめっちゃ珍しいんちゃいます
で、
はい、めっちゃ調べにくいじゃないですか。
当たり前だと思った。でも、小学校1年生ぐらいだったら、やっぱりこう、ね、4月生まれの子の方がちょっと発達してて、3月生まれの子、ね、
う
ん、
そうだね。
はいはいはい。
発達がもしかしたら遅いかもしれないんで、そういう目では見やすいんではないんでしょうか。
いや、それはね、そんなことないと思います。何
だろう。メモが
それやと、みんなの誕生日をみんな把握しとかんと、すごく面倒くさいじゃないですか。
そうですね。もう うんですよね。なんか、なんとなくこう、前の方の子が4月みたいなんで、なんかうちの母が4月生まれだったから、なんか、前だったらこう発表とか一番最初にやらされるじゃないですか、なんか、ありがちなのが、それがなんか嫌だったわとか言ってて。
そこ関連があったら面白いですけどね。関連がなかったらかなり不便なことやと思います。
なんか、なんで生年月日順なんだろう。
なんでしょうね、それ。
ね、
これやっぱね、なんか何らかの利権があるんです
よ。利権が。
面白いですね。
うんうん、私はもう12月生まれだったんで、割とこう、後ろ過ぎず、前過ぎずみたいな、はい、適度なポジションだったんでよかったんですけど。
いろいろありますね。違うところがあるもんやな。
ね、
うん。面白いですね。
こんなもん聞いてみんと分かんないですかね。山田さんからしたら生年月日の並びが普通やと思ってたら違うとかなりますからね。そんなん僕とかでもあるんやろな。
うん、多分あると。
あるんでしょうね。
はい。
割と取りましたかね。
そうでしょうか。
どうしようかな。何か主張したいこととかありますか？
主張したいこと。
岡山に関して。
岡山に関して主張。岡山は結構、修学旅行とかの話をすると、
はい、
高校修学旅行どこ行った、はい、みたいな話をすると、
はい、
結構京都、広島みたいな人が多いんですよ。京都でいろいろ観光して、はい、で、広島で宮島とか、岐阜とか見て、みたいな、はい。結構岡山通り過ぎるだけなんですよ、いつも。なんで、
でね、
はい。結構岡山の話をすると、あ、岡山なんか通ったことあるんだけど、みたいな感じで言われちゃうんで、ぜひぜひ一度、足を伸ばしていただければなと思います。
すね、いいですね。
はい。
観光アピールで。いや、ほんまに岡山いいと思います。僕すごい、振り返ってたらすごい好きになったんで。
ありがとうございます。はい。
明智光秀の娘さんの生まれ変わりにもまた会いたいですし。
ね、元気にされてるんでしょうかね。
でしょうかね。
ね、
いや、どうしようかな。なんか特に締めることを何も考えてなかったな。うん、岡山。
岡山なんですかね。なんかなんだろうっていう感じになるのがやっぱ岡山っぽいなって感じがします
ね。そうですね。そうそう、コロナの感染者数が岡山と兵庫県で隣じゃないですか。
うん、
でも、全然感染者数違うんですよ。兵庫県はすごい多くても、岡山は全然少ない。もうすぐ近所やのに、こう違うのが。文化圏が違うんだなっていうことで。
はい、人口密度、人のこう行き来が。
人の行き来の違いやと思います。
違いなんでしょうね。
岡山から大阪に行く流通があるんやったら、もっと増えてるかもしれへんけど、うん、意外と。
やっぱ通り過ぎられる県だから、少ないのかもしれないですけど。
そうそう。いやか、まあ、中四国の方が感染者数が少ないと思うんで。はい、
こう四国と仲がいい。みたいな。
ということで、
はい、
ちょっとなんかすごい強引にそこを分水嶺。一応分水嶺っていう言葉を入れとかないとダメかなと思った。
はい。
入れときます。
そういえばそうでした。
そういえばそうなんです。
はい。
まあまあまあ、とりあえず、そんな強引な感じで、
はい。は
い。いろんな他の町の話とかも聞きたい。はい。
はい、
情報があった
。千葉で住んでた町は、はい、駅を見ると、
はい、
鹿がいるんで、鹿を飼ってるんですよ、神社で。
何なんですか、それ。
いや、わかんない。あれが何だったのか。
神社に。いや、だって、奈良とか宮島にも鹿いるじゃないですか。
いや、そう、奈良は宮島にいるってさ。奈良は宮島じゃないじゃん。
千葉にいてもいいじゃんみたいな。
意味が本当にわかんなかったね。
神の使い的な感じなんですか。
わかんない。なんか、あまりにも自然にいたから。
白いなぁ。
ね
え。
なんか、でも鹿ってあんま勝手に飼っちゃいけねえんだろうしね。きっと、許可とかいるよね。
どうなのかね。全然わかんない、
ね。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。
鹿みたいな人いないじゃないですか。
あんまりいない
ですね。そうですね、うん。野生の鹿はね、あれですけどね。危ないですけどね。
ねえ。
ないです。で、まあ、なら、まあ、全国の鹿情報とかあったら、ハッシュタグ、分水嶺の文化の本というのがありますんで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、
まあ、とりあえず今回お会いしていただいたのは、
はい、沼田です。
あ、山田です。はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。